題名、六人の盲人、憎悪まさぐるごとし、近代医学の専門家傾向と新発見不如意現象。またまた、題名が変ですね。セレンディピティと近代医学を読むと、セレンディピティとは運よく偶然の新発見されたという意味合いがあるようですが、その新発見にも採用されるものと不採用のものがある。それを分けるのは何か？医学者たちは盲目なのか？新発見を拒否する多くの学者たちは何を見ているのだろうか？新発見の多くは偶然の発見だったと分かりました。が、その新発見は偶然が故に未だ理論上では未知数なのです。そのため、学者が認めないのは当然といえば当たり前。いや、当たり前といえば当然か。いつも僕が言うように、覗き穴が小さすぎて局所だけを覗くためかもしれません。それについては本書に記載されていますが、とにかく、その偶然の発見が人類にとって本当に役に立つかどうかは、時間も必要だということは確かです。かつては幸運と呼ばれていても、いつかそれが逆の評価になりうるのが薬というものでしょう。薬の性質上、毒でないものはないとすれば、いつかその害作用が表に現れてくるはずですから。同じ偶然の新発見が吉と出るか凶と出るか、それを決定するのは期間が必要だということです。で、幸い、不幸、どちらにしても、偶然の発見はそれを見出す人の素質もあるようです。そして、それをいかに判断するかが決定的となり、さらに世に出るには時の学者たちの目が覚めるのを待つしかないのでしょう。もっとも学者たちのバックには超巨大産業が控えて目を光らせていますから、これが並大抵ではない。下手すると抹殺の浮き目にあったり、投獄されかけたりとひどい目にあった新発見者もいたのですから。そう見ると、近代医学におけるセレンディピティは、そういう勢力にバックアップされたという幸運だったのかもしれません。で、そして、潰されたり無視された方の偶然の発見こそ、本当に人類のためになる新発見だったのかもしれません。で、ではいらないって、セレンディピティと近代医学、より、以下引用を、偶然の発見は、何が起きたかわかる鋭くて創造的な心がなければ得られない。セレンディピティ、という言葉は、アメリカの生理学者ウォルター・キャノンが1945年の著書、研究者の道、によって現代の科学に導入した、キャノンによれば、セレンディピティを捉える能力は科学者に必要な特質という。現在この言葉は大衆メディアによって、幸運、偶然、あるいは出来事の幸運な展開といった緩い意味で使われている。しばしば知性というファクターが抜け落ちることがある。悲しいことにこれは誤った使い方だ。セレンディピティは、準備された心によって、予期せぬ観察が、元々いなかった何かに到達すること、あるいは何かを発見し、価値あるものになることを意味する。幸運な偶然チャンス、というだけでは発見に結びつかない。判断力を伴った偶然でなくてはならない。ルイ・パスツールの有名な言葉、観察において、チャンスはよく準備された心にのみ微笑む。の限りにおいては、セレンディピティはチャンスと同義に扱われている。ノーベル医学賞受賞者サルパドル・ルリアは、セレンディピティを受け入れる力のある日に止まった幸運な観察、とした。何か重要なものを見つけたようだ。これが答えになる問題はないか、と観察の順番を逆にする。すなわち答えに合うような問題を見つけることが、大きな発見につながる。こういう時目先が効く研究者は問題を探し出して解決してしまう。それは今までの学会の常識を覆すもの本書の物語に登場するヒーローたちは、単に A 点から B 点にリズムでコツコツ進むような科学者ではない。むしろ Y を探しているうちに偶然銃にぶつかり、そして将来の有用性を見つけたような科学者である。それは時に自分の専門分野外だったりする。偶然の出来事は一つの要因に過ぎず、おそらく創造性を発揮するための触媒のようなものだ。そして、そう。発見の過程は実際、創造的である。それには直感力といった無意識の要因が必要だ。 つまり、予期せぬ結果の重要さを認め、明らかになっていない問題との類似点を探す能力がなくてはならない。創造的な心というのは開放的で、直線的な推論を超えて広がる。枠の外まで考え、既存の知識の外に目を向け、予期せぬものをつかむ。一番大切なことだが、創造的な心は、全く新しいものを見て何かを思い描き始める瞬間を、ちゃんと見分けることができるのだ。現実を横に倒してみる。中略。科学者は、絵画の世界、特に錯覚が作品に触れることで、判断するときの錯覚、すなわち認知的錯覚というものを雇い徹することができる。ゲシュタルト、形態、心理学者は、背景と前景、明るい部分と暗い部分、大部と凸部の間に生まれる視覚的バランスといったことを詳しく記述する。そのメッセージの骨子は、細部に近づきすぎてものを見ると、全体を見誤るというものだ。これはセレンディピティ的発見を狙う者にとって特別な意味を持つ。この現象を簡単に味わうには、現代美術の作家チャック・クロースの絵を見ればよい。普通の距離で見ると、ひし形や涙形を置いた四角形がたくさん並んでいる。しかし、もっと離れてみると、大きな、生きているような人物像に見える字ページ。25ページにある M.C. エッシャーの絵のようなゲシュタルト心理図には、悪魔と天使が見える。しかし、同時に両方見ることはできない。一つだけではないと分かった後でさえ、一度には一つしか見られない。我々の認知は片方を排除してしまう。同じことは W. インヒルの私の妻と義母。でもわかるだろう、26ページ。彼の可憐な妻を見るのは簡単だ。しかし大きな鼻、尖った顎をした義母を見るには、線の感じ方を根本的に変えなくてはならない。間違いなく、ある部分に知覚が集中しすぎると、全体の解釈に歪みが起きる。この現象は医学研究においても大きな意味を持つ。我々は、あるイメージの部分的観察、あるいは実際の世界観が完全な真実を捉えていると信じ込んでしまうことがある。さらに、論理的に示されるもの、現実にあるものにとらわれて判断ミスや誤認をしやすい。ドラマなら喜劇だが、科学の世界では行き詰まる。この現象をよく表すのは、ジョン・ゴットフリー・サックスの詩、盲人たちと象に出てくる6人の盲人である。彼らは一匹の象を別々の部分で観察し、それぞれ異なった。しかし全員が間違った結論に至る。最初の男は象の横に寄りかかり、これは壁だという。二人目は滑らかで鋭い牙を触り、槍と間違える。三人目はのたくる鼻を触って、これは蛇だと結論する。四人目は膝を触り、木だという。五人目は耳を触って内輪だと宣言した。そして六人目は尻尾を掴んでロープだと思う。この詩の教えるところは、それぞれは、その部分で皆正しい。しかし全員が間違っている。引用あり。現代医学はあまりにも細分化してしまい、分析力はピカイチなんだけど、さっぱり全体像が見えなくなったということでしょうね。専門家が自分の専門分野では正しい分析結果を出すのですが、それを全体には当てはめられないというジレンマが起こっているのでしょう。だから、専門家は専門外のことに対しては素人のようなもので、部分的真実は知り得ても全体の真実は知らない、知り得ないということが起こっているのでしょう。例えば、ウイルス学者がある部分でウイルスを発見したとします。そこにウイルスがいるのだから、そのウイルスが病源だと主張しますね。ところが、全体像から言うと、体の免疫機能と連携して働いているのがウイルスだとすれば、そのウイルスは病源ではなく、体の保有毒素の多い細胞に拡散入り込んで、して、免疫機能に教えるための印をつけているのかもしれません。その目印のついた細胞は毒素の多い不要な細胞であるから、体の方でそれを破壊して排泄する。ということだったら、ウイルスは浄化の手助けをしているわけですね。だから、ウイルスが印をつけない細胞は自身の免疫機能が避けるわけで、ウイルス感染しても全細胞がやられるわけでなく、 不要な細胞だけが壊されるのであって、それが終われば自然にウイルスも役目を終えて消えてしまう。個人の体で言えば不要な細胞の破壊と掃除に手助けをするという全体像が見えてくると思うのですが、人類の集合体として見れば、個人が細胞の役割のようになっていて、ウイルスが感染すると発症するものと感染しても発症しないものがいるわけで、野放図に無制限にウイルス感染が広がるわけでなく、必要最小限で収束するようになっているのでしょうね。だから、どんな伝染病でも必ず勢いがあっても次第に自然と収束するのが常でした。それは天然痘でもペストでもチフスでも同じことでした。抗生物質とかの特効薬が使われる前からすでに大流行した伝染病は減少していたという事実があるのですから。だから、今の医学者たちが細分化した研究をしている限り、細菌やウイルスが病源としてしか認識できないわけで、全体像が見えない研究はいつまで経っても堂々巡り、世界から伝染病の撲滅どころか、かえって勘違いした盲人の事実と同じようにまずい結果を引き出すことでしょう。そもそもどんな伝染病であっても、それは人体の浄化作用の一つの形なのですから、伝染病にならなくても済むような体になればウイルスも細菌も病原性を持つ必要がなくなるわけです。それが全体像なのです。断定したな。大丈夫か。